注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんなです。
お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
はい。北書店の佐藤一でございます。あ、
うちにね、わざわざ寄せるとね、余計声悪くなりますよ。
本当に割れる。
あ、そうそうそう。
うん。大丈夫。あ、北書店の佐藤一でございます。
はい。はい。今日はスカイプで収録で、はい、前回までは、音声だけでやってたんですけど、今日は映像付きで、映像見えた方がしやすいかなと思って、
そうしてみました。これ何これ動いて、これ動いてるんですよね、俺も。
動いてますよ。
動いてるのかね。お疲れ様です。
はいはい。もう、ねえ、
はい、
どうですか、緊急事態宣言が延長されましたよ。
うん。延長っていつまでになったんでしたっけ？
月末ですね、5月31日まで。
あ、そっかそっか。なんか、休校がどうするか、こうするかみたいな話ばっかり、うちで話題になってたから、あれだったんだよな。
学校
ね。あれ、学校も、あれ、そしたら、そしたら、月末までになったの？
ああ、そう、でももうね、9月からに、うん、リスタートするかみたいな話になってきてますよね。
ねえ。
ね
え。
ね
え。そうなんだ。うん。
大変だな
ぁ。いや、何してんすか？連休中とか。
僕ね、まあ、子供の面倒を見て、
うん、はい。
もう仕事がね、なんか締め切りがそもそも連休中で結構ルーズじゃないですか。
はい、はい、はい。
だからもうね、1日2時間ちょっとぐらいずつしか仕事してないんですよ。
そうなんですか。
まあ育児が、こもりですね、こもり。こもりメインで。
もう出かけもせず。あんまり子供連れて出かけるのも控える感じ。
釣りには行きましたよ、今日釣り行って。うん、そしたらね、もう全然別に誰もいないような漁港で普段から釣りしてるんですけど、そこに、はい、今日もね、人手も別に特に多くもないけど、そこにまで、
はい、
不要不急の外出は自粛しましょうみたいな、はい、看板が張り巡らされててギョッとしました。
あ、本当ですか。なんか、
魚もね、何も釣れなかったんですけど。
あ、本当ですか、
ええ。
公園とかもね、でかいとこって結構もう遊具とかは、使っちゃいけませんみたいな。
うん、あのね、
ね、
駐車場が閉鎖されてるから行けないんですよ。
そうそうそう。うん。ね。
そう。
でも俺関屋浜に子供連れて遊び行ってね。
おお。
まあ平和な空気でしたけどね。
駐車場大丈夫でした。
いやいや、俺車なんか乗らねえからさ、そもそも。チャリで行く
か。自転車で。
うんうん。うちの家族移動でチャリなんて。ね、適度な、適度でしたよ。うん、全然混み合ってはないです。まあ本来ならもっと混み合うんだろうけど、
ね。別に、いくらでも路中するもんね。
うん、路中しまくりだったみんな。なんか、まあ、ちょっと敷地入ったあたりにね、車バンバン止まってたけど。ただまあそんなに人はいないですけどね。まあ、なんか良かったです。釣りしてたな、でも。若者が、
うん。釣りは今、まだキスとか釣れんのかな、うん、関屋浜って。
テトラポットの上で釣ってたよ。
はあ、まあね、アジが釣れるかなと思ったけど、う
ん、何に釣れてんのかな。
周りも誰一人一匹も釣れてなかったですよ。
あ、本当っすか。なんかね、釣れるたびに歓声が上がっててね、結構な頻度でバンバンヒットしてた気がする。
なんと、関屋は釣れてたのか。
うん、そんな感じでしたよ。
そうか。
うん。うん、そんな感じですね。うん。なんか、あれですね、まあ。こういうなんか形式で配信今回3回目だっけ？
ええ。
3回目ですよね。なんかまあこういうのが何かしらに、あらゆる機会で増えてますよね。
そうですね。こういう
通信。なんか他にも、小泉さんは増野さんともこういう形でやってるんですか？
そうそうそう。まあ増野さんと先行してやってたので、まあ、はい、新潟もこれでいいかなって思って、まあ、南くんともね、うん、ファミレス映画館やってるから、うんうん、なんかしたいんだけど、はい、何しろ新作映画が見れないので。
本当っすね。
そうそうそう。
本当だ、本当だ。 南さん、傷だらけの天使見てない、見ないかな、わかんないかな。
見ないんじゃないかな。
そうなんですね。
ええー。
なんかね、こう、飲み会やるじゃない。
ああ、やってるじゃん。オンライン飲み会。
あれ、オンライン飲み会なんか、はいはい、割と本屋、県外というか東京とか、仙台とか、ちょっと本屋さん仲間が、ねに、あの、声をかけていただいたんで、あの、断るのもなんなんで、トライしようか。
オンライン飲み会しましたか。
いや、これからどうやってやるんだろうと思ったら。うん、ね。どうなんだろうな、あれ
は。まあ、オンラインだとね、地方のデメリットがなくなりますもんね。
まあ、ないっすよね。まあ、こういう、別に、だから、こう、別にこういう時じゃなくたって別にやればいいんだよね、そういえば。よくよく考えると。
そうそうそう。うん。誰一人誘ってもらってないから、いいんだけど。ねえ、まあ、ね、まあ、そのね、増野さんがね、元雑談ラジオの増野さんが、うん、毎日熱があるって最近言ってて、うん、心配でしょうがない。
はははじゃねえんだけど、マジですか。
いますよ。PCR 検査をね、うん、早く受けてほしいですね。
本当っすね。
うん。
大丈夫なんですか。明日収録じゃないですか。
先週やったから明日はないですけどね。
うん、あ、そう、ね。なんか俺、小泉さんに言ってことあったんだよな。
お、なんでしょう。
なんでしょうね。ツイッターとかでいろいろ。なんだったっけ。あ、なんかお弟子さんが賞取られたとかで。
あ、そうそうそう、そう、高橋くん。
あの、あ、すごいな。
あれですよ。
お弟子さんいらっしゃるんだ。
五千在住ですよ、五千。
五千の人なんですね。僕すいません、知りませんで。なんか、本になるんですか、ね、
長年買い続けている男ですよ。
買い続けて。
そう、とうとうそんな男がアックスで佳作を取りました。
すごいすごい。しかもだってほら、戦者がすごかったですよね。
あ、そうですね、花熊さん。
花熊さんとかね、なんか3人ぐらいで、おお、すごい人たちが。
あ、まあ、南さんと林誠一さんは毎年固定なんですよ。
ねえ、すごい、すごい人たちが選んでる。
そう。
それでね、そう、あの人、その方のね、写真が出てて、小泉さんじゃんと思いましたよ。
俺
小泉さんそっくりと思った。
似てた？あ、そう。
似てた。っていうかね、やっぱね、リスペクトがね、やっぱ顔に出るんだと思いました。
そうだな。
ほんとほんと、小泉さん、この口の開き方とか、マジ小泉さんとか。
まあでもね、高橋君は俺より福光茂之さんを尊敬してる男ですよ。
なんか、そうツイートされてましたね、それは。
そう。
なるほど、なるほど。
仕方なく俺の弟子になってる。
なんか、まあ、ほら。
高橋君とも先日オンラインネタ出し会をしましたよ。
あ、ネタ出し会もオンラインなんですね。
そう。
すごいですね。
もうでもそしたら、高橋君のマイクの調子悪くて、もう疲れてぐったりしちゃいました。
あ、そうなんですか。
そう。
これ、聞こえ大丈夫ですか、これは。
今日はとてもいいですね。まあ、前回、前々回よりずっといいですよ。
うんうん、あ、そうです。あ、よかった、よかった。何なんでしょうね、これね。機嫌があるのかな。ね、
なぜだか分かる、
あ、ちょっとね、前回2回とはポジション違うとこにいるけど、関係あるのかしら、それ。もしかして。
いやー、関係ないんじゃないですかね。
ね
え。
なんかね、全然、明日全然関係ないけど、明日、リューティストの友知の、あの、インスタライブに出ることになってね、どうしたもんかな、みたいな。
インスタライブ、北書店で？
あ、いや、インスタライブ？インスタグラムで。
インスタグラムでライブするんだ。
なんかライブ、要はライブ中継みたいなやつ？だから、トークする。そう、なんかね、そう、今これスカイプに映り込んでる俺の顔を見てね、
うん、
これと、俺とともちが映るってきついわと思いましたわ、なんか。
そんなことないですよ。
マスクして出るべきだな、みたいな。
そうですよ。
いやいやいや、ミスオブございません。そう、なんかそれでちょっと企画じゃないんですけど、
はいはいはい。
あのね、なんかこう、まあいろいろこんなやっててもまあ、なんかうちもこう、通常通りやってるんですけど、
うん、
なんかこうやっぱね、お客さんも正直まあ少ないですよね、前回から言ってますけどね。なんか何かしらこうって思った時に、
うん、
ちょっとさ、その小泉さんのほら、この間ツイートしたんだけど、その引きこもりキャラの竹尾いるじゃん。
はいはいはい。
竹尾をさ、なんかイラスト描いてもらってもいいですか？
あ、いいですよ。
なんか、ステイホームって書いて、
あ、面白い。
それをなんかカバーに仕立てて、
はい。
なんかこう、通販の人にそのカバーを巻いて送るとか、そういうことをぼんやり考えたんですけど、なんかご協力いただけるとありがたいなと思いました。
わかりました。
マジっすか。
ステイホームで、なるほど。
もう先ほど言うと説得力あるな、みたいな。
さあ、じゃあそんなところで始めていきましょう。
はい、行きましょう。
今回は、北の国からじゃって言いそうになっちゃった。傷だらけの天使。第11話から14話を、はい、4作品振り返っていきましょう。
はい。
全体としてどうでした？
突出してよかったのは14話で。
全くですね。思わず突出しちゃいましたよ。
はい。そうそうそう。正直、あとの3つは、まあ、ひでえ展開がある。
まあね、まあ、
ツッコミ多数って感じだ。
まあ、通常みたいな。
通常、ねえ、なんか、わかりにくいっすよね。何しても。一生懸命見ました、なんか。
ねえ。
は
い。第11話。
うん、行きましょう。
読みます、はい。シンデレラの死に母の歌を。ゲスト、服部妙子さんかな？河村真紀さん、平田明彦さん、浦部久美子さん。出てましたね。
そうそうそう。浦部君も良かったですね。
ねえ、修と明の兄弟分に、行方不明になっている億万長者の孫娘を確認しろとの指令が来た。この億万長者は、伊豆の山林王上杉で、現在、明日をも知れない重病、たった一人の相続人が、20年前に誘拐されたまま行方不明になっている孫娘の初子なのだ。億万長者上杉氏重体の新聞記事を見て名乗りを上げた女性は二人だった。一人は新宿のバーでホステスをしている松原初子、河村真紀、うん、もう一人はキーパンチャーの村山初江、服部妙子で、二人とも骨格鑑定や血液検査の結果、本物の条件は揃えていた。決定的な証拠をつかむために、うん、修は初江を、明は初子を当たったが、明はただ酒を飲まされ色仕掛けにあって、初子を本物と確信、さらに20年前の誘拐犯人をと称する男を探し出した。これに引き換え修はどうしても初江に取り入ることができず、決定的な証拠は何もつかめなかった。
うん。
ということで、
うん。アキラも何もしてないけど、別に。
ねえ。口車に乗せられただけだった。
なんか、わけかわかんない展開でしたもん。
この時、アキラは、うん、この、はい、ホステスの初子と、やったんでしたっけ、うん、
そこポイントですよね。なんか、童貞キャラのはずなんですけどね。
ねえ。なんか、やっちゃったみたいなこと言ってましたよね。
そうそうそう。だからこういうとこも、その、いわゆるその、この間ほら、初回で思いっきりネタバレしちゃって申し訳なかったんですけど、
うん、
なんか、童貞キャラみたいなものが、これが、これから多分ね、うん、来てくるんですよ、アキラは、多分。うん、だからこの辺まだ結構グズグズじゃないかな、設定が。
そうですね。
うん。まあ一応、おさむとか、辰巳さんからツッコミは入るけどね、嘘つけなんて言って。どうせできなかったんだろう、みたいなツッコミは、その、逐一もらう、そういうツッコミ受けるんだけど、実際やったっていう設定にはなってましたよね。
お
お。うん。なんかね、あれ、だからあれもあの展開もわけわかんないでしょ、本当。
まあ、うん、いい加減極まりない。
いい加減極まりない感じでね。
そうですね。
うん。そもそもさ、これ依頼が誰からだったんだっけ？
その、大金持ちですよ。重病人の。
大金持ちが孫を探して。うん、
そうそうそうそう。孫が2人いるからどっちが本物か調べてくれっていう依頼だった。
うん、そうそうそう。本当にそのじいさんの背景も全く見えねえからさ、そのじいさんのそもそも子供はどこにいんだとかさ、
うん、
そういうのが何もわからないっていう、ね。
そもそもね、当時は DNA 鑑定がないから。
あ、そうだそうだ。そうですよね。
そう。
そうですよ。うん。 なんかね。
調べようがないじゃないですよね。
うん。調べようがないじゃない時代だから、
うん、
なおさらに、なおさらその、二人だけってこともないんだろうなと思いますしね。
そう、
全くだ。我こそがなって人が、わらわらと絶対出てくるっていう、うん、感じが。
本当だ。
ですけど。ええ。しかも誘拐だったら別に、うん、名前なんか適当でいいわけじゃん。その誘拐犯が名付けてるわけだから。
本当だ。
ね、名前が違くたって別にそんなのは整合性はつくので。
うん。
うん、と思いながら見てました、なんか。
初子と初江。近い名前になってましたね。
しかも初江さんがね、いきなり最後まで行っちゃうと結局この人がほんまもん、本当の本当にほんまもんだったわけじゃん。
そうです。
それも、単なる偶然でほんまもんってそんな展開あんのかよとかね。
そう。
思いながら見てましたよ。
このね、初江の、その、キーパンチャーの方の、
はい。
が、すごい、お堅い女性なんですよね。
お堅い女性で、まあ、キーパンチャーっていう、桜もそうですけど、うん、キーパンチャーっていうのが、お堅い代名詞みたいな感じなんですかね。
事務服みたいな感じの服で、私服も事務服みたいなんで、はい、で、おさむが色仕掛けで、近づくと、全く相手にされないって。はいはい、
相手しないですね。いや、ただの変質さえしたんだって。
バーゲン、
なんか、バーゲンコーナーのなんか後ろでちょっと触っちゃったぐらいの感じで、バタかれたみたいなね。
ちょっとボディタッチすると過剰に反応するっていう。
過剰反応。なんで、翌日菓子折り持って謝り行くみたいな。
もう
すごい、
ね。別に。親しくなると、うん、私はもう本当服もひどいしみたいに言って、はい、そんで、はい、おさむが、服着てて、はい、美容院連れてくじゃないですか。
はい、はい、はいはい。
なんかどんどん人使ってましたよね。
全くおっしゃる通りですね。
いけてる女にするみたいなのが、ね、なんかもう、バスへのホステスみたいになって。ね、
だから、そう、
やめてくれよ、思えない。
本当だよ。本当さ、本当だよ。あれ、辰巳さんが最初の依頼で、ほら、おさむとあきら呼び出し、車で呼び出してさ、
うん。
で、そこで事情説明して写真2枚出してさ、
うん、
それで、お前ら好きにやれっつって、どっちがどっちなんか、で、アキラもほら、俺も単独で操作していいのみたいな、割とテンション上がって、って時に、この、どっちを選ぶって時に、真っ先にその、初子の方を選ぶっていうさ、なんか、
ホステスの方
こっちがか、うん、こっちが、こっちがもちろん当たりでしょぐらいのノリっていうか。うん、
美人だからみたいな。
俺、そうか。そう、全然そんなことないと思うけど、と思ったけどね。
ねえ。
ステイさんの方が全然いいじゃんって、ごめんなさい。
そう。
そうなんですよ。初江さんはいい感じでした。
そうですね。初江さん、最初のままの方がずっと良かったなぁとしか思えなかったですよ。
よかった、よかった。ああいう、でも、お堅い方だからこそなのか、何かこう、あれですよね。一回ガッと懐に入ってしまうと、やはりその、
うん。
受け入れられるのも早いっていうか、
そうですね、
あれなのかなと思いましたけど、あっさりも、うん、ね、あっさりもおさんも受け入れてましたからね。
そう。
うん。
家もね、わびしいアパート暮らしで、
わびしいアパートでした、
ね。好感が持てるんですよ。うん、一方、スカートはなんか、すごい、高級なマンションで、羽振りのいい生活をしている。
うん、そうですね。そんな前半の、こう、アキラとオサムのアプローチみたいな、それぞれのアプローチがあって、それでまあ、一応期日が来たからって言って、綾部事務所に、報告に行くと。
はい。
そしたら、なんか顧問弁護士かなんかが来てて、まあ立ち会いで。それで、報告するんだよね。それで、アキラが、初子さんと一緒に、初子さんの、
うん、
をさらってしまったって白状したっていう、その、取ってつけた誘拐犯を、うんうんうん、証拠で連れてきて、
うん。
おさむはそれで納得いかないみたいなね。初江はかなり手応えがあるんだけど、確実な証拠がまだないんだみたいな感じで、
うん。
言うっていうね。そう。あれがよくわかんない。うん。それで、アキラは、なんか、一歩リードっていうか、自分は俺ちゃん、うん証人だっつって、その、ね、その、誘拐犯って告白してるおっさん連れてきたから、まあ、アキラがこの時点では一歩リードっていうか、
うんうん、
それで、ね、まあ、おさむが、もうちょっと時間くれっつったら、 タカコさんが私が気、私気が、私の気が短いのは分かってるわよね、おさむちゃんなって。あと3日待ちますみたいな感じで、そこは一旦解散みたいな。で、屋台になって、一杯飲んでさ、そこで、アキラがもうすごいテンション上げ上げみたいな。兄貴もう諦めないよみたいなね、ここ俺がせね、いいとこ取ったからってそんな怒らないよみたいなさ、なんかすげえ調子づいててさ、それでおさむはそこでぶち切れて、なんかもう、アキラのことボッコボコにするよね、なんかね。
そう、屋台がむちゃくちゃになる。
屋台もむちゃくちゃにして、森進一の襟裳岬がかかってて入ってて、な
ん
か、ボコボコにしてみたいな。それで、もう波紋、まあ実際あそこで波紋にするみたいなね。おめえも一人でやってけ、みたいな感じでね。行くっていう。
あれ、そんで、初江さんが、
はい。
の家に、なんか、敵側が押し入るんですよね。うん、確か。
そういうことね。そうそうそう。そうですね。その、アキラとの大喧嘩の後に、おさむが、喫茶店に、初江さんを呼び出して、
うんうん、
で、まあ、要は、それまで何者だかも多分明かしてないわけじゃん、おさむがさ、自分のこと。
うん、
うん、そこでなんか一応正直に言うんだよね、この新聞記事見せて、うんうん、俺のあれ実は探してんだっつって、あんたのこと調べてんだっつって、
うん、
そしたらまあ、初江がそこでとうとうとこういろいろ身の上を告白で、うん、私は実は捨て子だったのみたいなね、そんななんか、そうそう、で、私なんか、本当はキャバレーなんか、だからその育ての親であるそのおばあちゃんのことを楽させたいから、別にそんな何億も欲しいわけじゃないんだけど、ちょっと出来心でみたいなさ。そういう告白があって、うん、ね、本当はキャバレーかなんかでも勤められたらいいんだけど、この顔じゃねえとか言うんだけど、いや全然言ってなくてよかったって感じなんだけど、
うん、
そういうのをひとしきり聞いたおさむが、なんか慰めてさ、まあ、そんなこと言うなよな、ちょっと濃いなっつって、美容室と、なんか、
うん、
で、うん、なんかアプリケ付きのなんかスカートみたいな感じで、
ハートマークが、ちょっと太もものど真ん中あたりデカデカとある。
そうそう。
なんだそりゃ。
初江さんはでもさ、その気持ちが嬉しくてさ、もうウキウキして、なんか、おしゃれして、うん、おさむと一緒に街を歩くみたいな。
明らかになんか、
うん、
逆方向に走ってるような感じがするんだけど、その前のね、ひっつめ髪にしてた時の方がずっと素敵だったのに。
うん。本当ですよね。そしたらほら、おさむが、その進捗状況、自分も間違いないと思って、確かな証拠がないだけなんだけど、うん、間違いないって、こう、綾部事務所で言うから、
うん、
そのやり取りを聞いてた、その上杉の顧問弁護士のおっさんが、要するにあいつが黒幕だったんだよね。あいつが、初子さん、そもそも初子さんの方を仕立ててるっていうかね。
うん。
うん。だから、それで財産を自分も踏んだくるみたいな、ことで、うん。そもそもあの弁護士が一番悪いやつっていうか、
そうだね、
あいつが黒幕だった。そうそう。じゃあそのやりとり、おさむとあきらのやりとり見てるから、弁護士がね、その、あの、おさむとあの、初江ってガキをちょっと締め上げないと、ちょっと、なんか事実をつかまれてるっぽいから、ちょっと、締め上げなきゃな、みたいな感じで、それで、初江さんのとこに乗り込むっていうか、
うん。
うん。まあでも、ね、そんなことしても財産なんか取れっこもねえだろっていう話なんですけどね、なんか、すべての情報を筒抜けだから、それこそその後譲られるだけだろって感じなんだけど。
うん、
だから結局、それで、揺さぶりをかけるというか、ペントハウスに、おさむにコンタクト取ろうとして連絡したら、おさむは不在で、そこに辰巳さんがいたんだよね。それで、辰巳がその電話を取って、そう、うん。で、うん、そうそう、そこでこう、初子からそういう電話が来たもんだから、まあちょっと真相探ろうって言って、辰巳さんがおさむになりきって乗り込むと。うんうん、そしたら、初子さんがすごい色仕掛けで来てて、なんか、うん、割とこの辺、なんか、ウハウハ言いながら、こう、自分も服脱いでベッドに入るんだけど、
うん、
なんかその、ハツコさんがすごい探りを入れてくるじゃない。なんか、おさむって人が探してる証拠って何なのみたいなね。私、せっかく財産手にできそうなのに、みたいな。そういうこと言うから、辰巳さんがなんか、証拠って、あんたが本物だったら証拠なんか別に気にすることないじゃないか、みたいなことをして、
うん、
ちょっとなんか、凄んだら、要はバックにいるヤクザたちがいきなり、もう、なんか、ちょっと来て、つったらすぐにバーって入ってくるみたいなさ、もう、
うん、
コントみたいな展開なんですけど、あそこで辰巳さんがでもね、うん、結構冷静に立ち回っててね、なんか、ワインかけたり、なんかテーブルひっくり返したりして、かなりな、大立ち回りをしてるみたいな感じでしたけど、
うん。
うん、辰巳さんがすごいかっこよかったんですよ。
へぇ
そうそう。そこでだから、
うん。
そこでその、 弁護士とこの初子っていうのがつながってるってことを掴んだ辰巳が、うん、まあ、まあ、ある意味一番悪いんだけどね、そこでちょっと方針転換して、うん、この弁護士を有する方向に方向転換するんだよね。ねえ。だから、この子は黙っといてやるんで、あんたちょっと口止め料5000万円よこせみたいなね。その代わり初子のことを本物と認めてやるからみたいな、なんか、めちゃくちゃな取引を辰巳が勝手に始めるっていうか。だから、まあ、結局それ引き金だよね。
ヤクザだよね。
いや、もう、ヤクザつか半グレ
事務所は。
人権もクソもないぞっていうね。ひどすぎるって感じで。だからこれ、それがきっかけで結局、あの、口封じで殺されちゃったわけだから、初音さんはね。そう
だよ。ね、病院に担ぎ込まれて、ストレッチャーに乗せられて運んでるときに、おさむが、大丈夫か、うん、みたいに、こう、話しかけるじゃないですか。そうそう、てだから、てっきり、そんなに大事になるかと思わなかったら、もう、
びっくりですよね。
になってたもんね。
一骨だよ。なんなら普通に気丈に喋ろうとしてたのにね。うん。監獄さんが、ほら、今ちょっと大変なんで、もうここで、この辺でやめてくださいって言って、バーって連れてっちゃって。そうでしたね。でも場面変わったらいきなりもうお骨かよみたいな、っていうね。
葬式も何もないみたいな、コロナの亡くなっちゃった人みたいな。
ひでえなと思いましたね、うん。おかしいだろうっていう。で、これでそれでお骨持ってね、初音の育ったその家にね、おばあちゃんのとこに お骨を届けようとして行くんだけど、うん、まあ、お骨がなんか最初の日はお骨のことをこう、打ち明けられないみたいなね。感じがありましたよね。
うん、そうそうそうそう。アキラとオサムが、浦部久美子のとこ訪ねてったら、うん、なんかやたらともてなすんだよね。あそこよかったですね。そう、孫の、
よかったよかった。楽しみにして。うん、今回、まあ一番面白かったのは、なんか五右衛門風呂にオサムとアキラが二人で入ってさ、あの狭いとこに。
ねえ。
で、兄貴、して、綾部さんのとこで、あんなやってんのが嘘みてえだな、こんなのとかでな、なんていいとこだな、これなって言ってさ。で、強引に修の入ってる湯船に、強引にこう滑り込んで、ぐーってお風呂使おうとするからさ、うん、あーして、お前、真ん中の足が腕に当たったよ、おめえとかさ、なんか、修が言ってさ、なんか、うん、そんなに大きかったかな、とかなんか言いながらさ、あははとか言いながら、なんだこの場面と思ったけど。あれはすごい面白かった。まあ、早く早いとこ、もうおばあちゃんに打ち明けちゃった方がいいんじゃないみたいな話をしなくて。ただ、翌日もいきなり場面変わったら、うん、おさむが外散歩してて、戻ってきたら、うん、あのおばあちゃんの家からね、あの血だらけのアキラがドワーンって出てきて、うん、なんだおいどうしたって言ったら、殴り込んできたあいつだなとかなんとか言いながら。
うん、
で、なんで家、部屋の中入ったらまた浦部久美子にも暴行が働いて。
年寄り殴るかどんなやつ
かね、うん。だから、だから必要性も感じないじゃん、あんまそれの。なんか、そこで暴力振るって、それ全然別件でしょっぴかれちゃうでしょ、それって話なのにさ。
殺すならまたね、痛めつけたってしょうがないよね。
もう全くもって意味がわからない感じでしたよね。
かわいそうなだけ見てるこっちも。
かわいそうすぎたよ、本当に。そしたら、ねえ、びっくりし、ここは俺も最初見せた時びっくりしたけど、おばあちゃんがね、大丈夫かって言って、いや、いいんだ、こんな田舎に来るには訳があるってことは分かってたんだって。
そう。
私はあの時、初音を連れ去らなければこんなことにはなってないのにとか言って、うん、じゃあばあちゃんが誘拐犯だったのかって、うんとか言って、みたいな。びっくりみたいな感じでしたけどね。
ねえ。
もう説明がもう、まあまあ、もうちょっとこれうまく脚本、これが多分偶然、この、新聞記事見て自分が娘です、孫ですって名乗り出た初江さんは、ただ単に名乗り出ただけなので、うん、何の関係もなくて。
あ、当てずっぽうで出たのかな。
当てずっぽうなんですよ。当てずっぽうなんですけど、うん、だけど実は本当だったっていうのが、別に、うん、話としてはまあ面白いんだけど、こう、話の進め方に無理があるから、全然なんか乗れないっていうか、うん、
まあね、
みたいなね。
発音も発音だなってことですよね。
発音も発音なんだけど、ね、もうちょっとこれ盛り上がるような展開作れなかったかなと思いましたけどね、
う
ん、なんか。
そう、そういう意味じゃ、出てくる人間みんな、クズっていう。
それでね、おさむとそのチンピラヤクザが8人ぐらいで大立ち回りみたいな感じで。で、おさむがちょっとうまいなと思ったんだけど、こう、その辺でこう、大釜みたいな振り回してさ、なんか、 それで、ヤクザを翻弄して、ダッシュして、うん、田んぼのあぜ道まで走っていってさ。で、あぜ道は細いから、基本的にこう、1対1で勝負するしかないわけじゃん。だから、大勢から取り囲むっていう状況がなくて、なんか、一人ずつ、釜でバッタバッタ倒していくみたいなさ。すげえ。強えなと思いながら
見てたけど。あのね、鎌は本当に危ないんじゃないかって見ててハラハラしました、
ね。なんだ、首飛びますよね、あれね。
そうそう。引
っ掛けどころによっちゃ。怖い怖いと思いながら。
まあ、そこは、うん、歯の偽物のやつ使ってたかもしれないけど。
そしたらなんか、まあそこに、どこでどう通報があったのか分かんないけど、まあ警察がガーッと入ってきて一件落着
で。そうそうそう。
全然一件落着じゃねえけどなと思ったけどね。
うん。
それで、山林王は結局、ね、その国にこう返すことにしたなんつって言って、誰相続はせずって、うん、感じでエンディングみたいな。うん、うん。感じでしたね。
そうですね。
で、綾部事務所に、で、辰巳が、タコ子さんに、ね、あの二人また我々の仕事の邪魔をしてくれましたって、タコ子さんがアハハハとか言って終わったみたいな。なんかだから、綾部情報者にも何の利益もないんじゃないこれっていう話ですよね。
まあ、
ただ大騒ぎで終わっただけ。もうめちゃめちゃいい加減だよ、これ。なんかもう、ほん
と。適当でしたね。
だけどまあ、おさむとアキラの関係性とかすごい面白いからね。
そう。
本当に役者の魅力で、
よかった。
裏べくみよかったですね。
そう。といったところですかね。じゃあ続いて、第12話いきましょう。
はい。
第12話は、非常の街に狼の歌を。
はい。
非常の街に狼の歌を。土屋義雄、清川慎吾がゲストです。読みますね、あらすじ。商社員の松村は、
高橋ひとみって書いてあるんだけど。
あ、
高橋ひとみさんなんか出てきました？
いやー、今ね、そう、そういえば、オープニングで高橋ひとみって読んで、おって思った記憶はあります。うん、
ねえ、若い、まだ若い、すごい若いんじゃないかなと思います。
商社員の松村は、会社の金1億4000万を横領し姿を消してしまった。この金は会社としては表沙汰にできない性質のものだったため、綾部探偵事務所に捜査の依頼が来た。探偵事務所では総掛かりで松村を追うことになり、まず明が松村の妻、ゆきと夫婦を装って熱海に出向いた。ゆきが松村は熱海にいるとの情報を得ていたからだ。そしておさむは、松村がパスポート偽装の名人で犯罪者を海外に逃亡させる仕事をしているある男を探すため、熱海に潜入してしたことを突き止めた。しかし、おさむは熱海で交通事故に遭って入院。この仕事は辰巳が引き継ぐことになった。辰巳はまずパスポートを偽装する男を突き止めるため、アキラと組んで一計を案じた。というところまでですけどね、ここに書いてあるんです。
はい。
また、
まあ、ほんの導入
ですね。とてもなくいい加減でしたね。
まあ、とてつもなくいい加減。
そう、夫を探すために、なぜか新婚を装うっていう、はい、その必要はあるのか。
意味がない。うん、意味がないですね。あの奥さんがそもそも依頼主なんでしょう？
ねえ。
探し、うん。でももうこの情報を得ただけでもう、あとこの役目終わりだよ、綾部さん。綾部事務所の。
うん。
あとは別にここ乗り込んで、しらみつぶしに当たるしかないっていう感じですから。
そうですね。
だから、うん。仕事の内容っていうか、謝礼とかもどんぐらいもか見えなすぎるっていうか、うん。あんまり探し当てるのが仕事なら、そんな報酬も大したことねえだろうっていう。ただだから、そう。だから事情を聞いた辰巳の方が、もう多分、もうほら、腹の中で、ね、いくらでも腹黒いこと考える男だから、もう1億4千万を強奪、横領した、このね、松村だっけ、うん、松村は、結局それ、金が紛失しようが何しようが、どの道表には出せない金なんで、見つけたもん勝ちだみたいな。だから、好きあらばその金ぶんどろうっていう辰巳の下心があるから、辰巳は付き合ってる、その、ね、依頼を受けてるっていう部分があるのかもしれないですけどね。
うん、
で、その、
ひどすぎる。もうこの、綾部探偵事務所に依頼したもん負けみたいな状況がずっと続いてますよ。
綾部事務所のやり口をね、なんかこう、過剰書きしたらひどいことになりますよね、この
人。毎回、もうまともになんか依頼に対して誠実に向き合ったことって本当ないんじゃないかな。
本当ないないない。本当ないっすよ。
依頼人を陥れたり、横取りすることばっか考えてるよね。
依頼人も誰も多分納得いってないような結末ばっかり、大概死んじゃうしね。
そう。
で、今回も何よりも適当と思ったのは、その、おさむが子供好きはわかるんだけど、その場面すらカットしてたけど、子供が惹かれそうになってから、おさむが助けて、足骨折みたいな。うん、だから、これも、証券が忙しいからなのか知んねえけど、ねえ、そのためだけの筋書きにしか見えないというか、おさむが骨折する意味はどこにあるのこれっていうか、わけわかんねえとか思いながら。
八幡村の撮影と被ったんじゃないかな。
違う。あ、そうなの？いや、半年ぐらいかな。まあまあ多忙であることには間違いないでしょうけど
ね。で、その時ね、おさむが8000万コストンバッグに入れて持ち歩いてて、それでが心配で、辰巳が病院に現れると、ちょうど表彰されてたんですよね。
はい、そうです、そうです。感謝状をもらってね。
表彰状を読んでた。
そうそう。だけど、辰巳はまあそんなことどうでもよくてね、ボストンバッグは無事にあるのかっていうことだけが、とりあえず気になってる。で、だからそのボストンバッグの8000万っていうのも、つまりなんでかって言ったら、要は自分もその、要するにその大金持って逃げて、事情あって逃げてるやつを、その、伊豆の港からその海外へ逃がし屋がいるってことでしょ、だから、そいつに松村が世話になってるっていうとこまでは情報を突き止めてて、だからその自分たちが用意した8000万で、自分もその横領犯に仕立て上げて、要するにその逃がし屋さん、どこにいるか分かんない逃がし屋さんの、が接触してくるのを待つっていうのが、辰巳の手というか。だからその手もね、なんか、そんなの確実性なさすぎちゃってさ。それこそそもそもあの奥さんもそんなやり口で納得すんの本当にっていうね。
しかもね、アキラと奥さんが新婚でホテルに泊まって、自分たちが、その、逃亡を手助けする人を探してるっていうのを、周知するために、ストリップを見に行くっていう。
だから、ストリップで大声出しただけでしょっていうね。あれでもう、
新婚でストリップなんだよ。ひどすぎる。
まあ、噂が伝達速度の速そうな客層っちゃ、客層なのかもしれないですけどね。まあ、その一場面しか映さないけど、まあ、あちこちで言いふらしたってことに、まあ、しときましょう、みたいな。まあ、そう。だから本当に見てるこっちがいろいろ隙間をね、脳内補完していかないとね、話が成り立たねえんだよ、これも。いろいろと。それならもうほら、速攻で犯人じゃないや、逃がし屋さんが、その話を聞きつけて、辰巳の部屋へ電話がかかってくるわけじゃん。指示を。ここにこの明日の何時の船に乗って、5分きっかりしたら、その、謝礼は2割だから、そのね、あれを1600万包んで、海に投げろって言ってね。っていう指令の電話が一方的に来てブツッと切れて、で、辰巳さんはかかったって顔するんだけど、だから何なんだろうって見てるこっちは、それで松村に繋がるとは思えないんですけど、みたいな。
ねえ。
単に逃がし屋さんのやり口はそこでわかるんだけどね。だからその、で、翌日にその辰巳さんはその指令通りに、船に乗ってさ、1600万ビニールに包んでさ、海に入れてもいいようにさ、それで包んで、船に乗るわけじゃん。それで、アキラと、奥さんは、ボートに乗って、その様子を遠方からちょっと尾行するみたいな感じでさ、作戦っていうか。だからあの作戦も、本当何よりもわけがわからないっていうか、アキラと奥さんをボートに乗せて何をさせたかったのか、本当に マジで意味がわからないっていうか。
そう、まあ。やっぱ
り、ね、逃がし屋さんのアクションを、こう、ちゃんと目撃するための、あれなんでしょうけどね。そしたらまさかの、その逃がし屋さんが、まさかそのね、あれで、水中に潜ってね、
そう、ダイビング。
単独で潜って、ダイビングの格好で来て、
スキューバダイビングで。
そうそうそう。で、アキラは、ほら、うん。アキラはさ、奥さんのことが可愛いもんだから、うん、すごいやたらと新婚気分出したくて、いろいろモーションして、こっち来ないよとかさ、イチャイチャしようとするから、うんうん、あの奥さんはやめてちょうだいなんてバーンって弾いたら、ちょうどその現金の受け取りの場面でさ、アキラがズボンって落ちちゃうから、結局何知ったか分かりゃしねえって感じ
で。その様子を、オサムもね、あの、崖っぷちから望遠鏡で覗いてる
んだけど。別荘にいたんだよね。うん、そうそう。多分あれはタカ子さんの別荘なんですよね、多分ね。
あ、別荘なんだ。
多分そうだと思います。なんか優雅にタカ子さんもいたからさ。
そうそうそう。
おさむちゃんはいい、うん、辰巳さんに任せとけばいいのような。おさむちゃんはただ食べてればいいのような。なんかやったらそう、なんかたくさん食べる男の人大好きなんて言いながら、すごいなんかあれこれおさむに食べさせようとするというか。おさむも言われるがままになんか、
獲物なんだか抜けてんだかさっぱりわからない。
いや。あの人が抜けてるのはもう9話で明らかになりましたからね。でも、
あ、そう。その割にみんなからは一目置かれてるでしょ、
ね、だからさ、全然切れてね、なんかもうわけわかんないですよね、あの人のキャラ、うん。まあだから今、ぶっちゃけ今、気長に付き合ってる最中ですよ。だからまだこれから何かあるんだろう、みたいな。
ああ。
感じでしたよね。だから、おさむおさむだから、辰巳に覗いてろって言われて、なんかね、ちゃんと監視しろって言って、なんか望遠鏡を預かってるんだけど、全然なんかこう、なんか、イチャついてるカップルなんか覗き見とかしたぐらいにして、全然役に立ってないっていう感じ
で。まあ、なかなかね、海の一点で浮かんでる金をね、うん、ずっと見続けるなってね、うん、相当難しい、うん、作業ですよ。
そうそうそう。
しかもね、
結局なんか、辰巳さん
がダイビングで来られたら、いつ取られてるかさっぱりわからない。
だから、それで、辰巳さんはほら、1600万無駄損だなんて言ってね、てめえら、ゲップで払ってもらうの。うん、ダイビングしたんだけど、結局その犯人は、こう、スキューバってダイビングで、1600万はちゃんと受け取ったから、うん、また、辰巳さんの部屋に電話がかかってくるんだよね。金は受け取ったから、明日、どこどこの、あの、埠頭のあの、真ん中で立ってろなんて言って、指令が来る。そう。それで、まあ、言われた通りに、そこに立ってたら、トラックでね、あの、逃がし屋さんが来るんだよ。それで、脅しをかけるっていうかね、なんだっつって、どういうつてでここ突き止めてんだっていうか、なんで俺をつけ回してんだてめえみたいなね。ちゃんと言われると足粉々にするみたいな、トラックで脅しかけて。で、辰巳さんがもうペラペラ喋っちゃってね、いや、松村って男を頼まれて俺は探してんだって。それで、その逃がし屋さんはね、じゃあ、1600万つつにポンって返すっつって、人を騙すやつとは仕事できねえって言って、俺はもうダメだって言って、お前はダメだって言って。だから、この回で一番もう仁義があったのはこの人だけなんだよね。
全くですね。
この人が一番かっこいいっていうか、一番真っ当でしたよ、本当に。
うん。
そう。
で、そこでトラックのナンバープレートから素性がバレちゃうんですよね。
そうですね。なんか、温泉街のその射的場かなんかで働いてる、そう。あれだったのかな。ね、それで、うん。で、アキラとは奥さんが客として乗り込んで、辰巳さんは裏口から回るみたいな。だから、もう、いいんだけどさ、裏口から回ってたから、その、何をしたいのかが、まあ、全然わかんないんだけど、とりあえず、まあ、射的場にとりあえず行って、探りを入れようとしてるっていうかね。そしたら、なんか、タバコを吸いながら、なんかこう、新聞読んでてね、あの、逃がし屋さんが。
うん。
なんだろ、割とこう、接客はなんかね、愛想良くていい人でね、どうぞ。
ええ。
うん、そしたら、その、要するに、その会社、現金横領された、その、もともとのその会社が雇った、多分ヤクザモンが乗り込んでくるっていうかね。で、射的でその景品バンバン当てて、なんか横ではしゃいでる男がいてって、その、すごい怪しい、寡黙になんか射的でバンバン当てる男と、よくでなんかウキウキ、うひゃうひゃ言ってる怪しい男二人組。
まあ、明らかにしゃぶ中みたいな役、うん。
あ、バス、怖えなぁと思ったけどね。腹に茶か持ってて、
うん、
ねえ、そう。で、その射的で景品バンバン当ててる様子が、なんかそもそも気持ち悪いからさ、うん、アキラとは奥さんもなんかビビっちゃってさ、そしたらなんかね、うん、今日はもうこれで閉店だ出てけなくて言って、その男に言われて、で、カーテンシャーって閉めて、で、腹に茶かが閉まってやって、松村どこ行ったってね。 だけど、逃がし屋さんは根性があるから、一言も口割らねえから、
そうそう
結局なんか5、6発下半身とか腕に食らって
る。あのね、足に3発、腕に2発、両腕みたいな、とんでもない、多分、口径の小さい銃だから、なかなか
知らないんだけ
ど、
ね、
相当辛い思いをさせられちゃう。
辛、
う
ん、いですよ。
ええ。
そしたらなんか、あ、うん。ただことじゃない感じは察知したアキラが裏に回ってね、なんか、うん、なんかスピーカー持って、あの、こちら熱海警察なんつって、無駄などんたらかかんたらとかつって、抵抗はよしなさいみたいな感じでなんか、スピーカーで叫んだら、そのヤクザは冷静にこうスッと逃げていくみたいな。
ねえ。
感じで。うん。で、アキラが、その、おじさん大丈夫かって、病院なんて言うんだけど、辰巳は、いや、ここで病院連れてったら全てパーだから、ちょっと、あの、綾子さん、別荘へとりあえず連れてくぞって。アキラは反対。いや、病院連れていくべきだなって言って。当たり前だろって感じなんだけどね。
ねえ。
うん。で、病院連れてくる。
瀕死の重症ですよ。
瀕死だよ。そもそも出血作量でやばいっしょ、それもって話だ
ね。ねえ。
うん。まあ、それで、別荘に行く途中で、奥さんの名前何つったっけあの人ね。なんか奥さんって。
忘れちゃいましたね。
まあまあいいか。奥さんでいいっすね。奥さんが、なんかほら、ちょっと止めてっつってさ、そこで車バーッと降りていくんだよね。つまり、その松村と、仲を疑ってたその会社の後輩がいたんだよね、そこでね。
ああ。ああ、うん、そうだ、そうだ。うん、女がいたんだ。
そうそう。もうそれ見てもピンとくるじゃん、100% ね。うん、だから。うん、本当、綾部さんたちの出番はないよって感じなんだよね。
うん。
で、もう、あとはここで、そうそう。まあ、物語がここで二つに分かれるんですけど、それで、うん。奥さんの方は突き止めて、ね、
アパートみたいな。
アパートみたいなと、隠れ家に。
ウィークリーマンションみたいなのかと思ったら、割としっかり暮らす用の、うん、ボロアパートに、なんかもう同棲生活をしていたみたいな。
でね、松村どこ行ったの？ね、なんか、後輩の方はすっとぼけてんだけど、分かってんのよ、みたいな感じでね、いきなりもう締め上げちゃって、いきなり考察、締め殺しちゃうみたいな。
考察しちゃって、あそこでね、うわーって、ドン引き。
ドン引き、ドン引き。殺す意味も全くないみたいなね、ねもうバッドエンドしか待ってない感じでしたけど。
夫を取られて、
うん、いやー。夫に一目会いたいっていうモチベーションだったんじゃないのこの人って話なんですけど。
ねえ。
うん、
そこに、
ほんで、
松村が帰ってくるんだっけ、
うん、そうですね。一方、その頃同時進行してた、その、別荘の方でね、うん、あの、瀕死のあの、あいつが、あの、逃がし屋さんが、あれして、なんか横たわってて、で、辰巳さんはなんだかんだと締め上げようとするんだけど、うん、まあ、高子さんもね、明も修もみんなそこは、辰巳をたしなめるっていうかね。
うん。
うん、いう感じで。なんかその、そこでもその口を割らない、ね、あの人のことを、おそのはこう、うん、結構いきに感じるんだよね。
そう。
だからすごい、そこでなんか友情がちょっと芽生えてるみたいな。
うん。
っていうか、だから本当に結局なんだかんだやってても、結局この逃がし屋さんが何か口を割るとしたら、おさむじゃねえと無理だろうな、みたいな。
うん。
おさむのなんか、うん、おさむを見てたら思いましたけど。まあ、本当出番少ないせいかね、はい、証券がすごい行きましたよね。なんか
そうだね。
うん。
で、そんな状態にありながらも、その逃がし屋さんは、松村をちゃんと逃がす段取りをね、はい、してるんですよね。
そうですね。あの、高子さんがね、あの、この別荘この人似合わないから、あの、あんた、辰巳さん、ちょっと病院やっぱり連れてきなさいなって言って。あの、うん、高子さんの言うことは二つ返事で聞くから、辰巳も。だから、しぶしぶ、こう、辰巳が、逃がし屋さんを後ろに乗っけて、アキラも乗っけて。そしたら、修がね、うん、俺も乗っけてけ、俺が行くから、なんて言って。辰巳の代わりに、修が行ってさ、修とアキラで運んでいくみたいな。それで、うんうん、逃がし屋さんがその病院にね、運ばれてる途中で、どうせ死ぬなら海見てえす、最後に海見てえすって言って。
うん。
そしたら、アキラが、そんな、あんた大変だよ、なんて言ったら、いや、ちげえよな、おっさん。松村にパスポート渡してんだろ、って言って。大丈夫だよ、俺邪魔しねえからよ、なんて言って。なんかすごい男気、この友情の、なんかね、
うんうん、
男同士の共感し合ってる感じがすごいいいっていうか。
まあそこででも引っかかるのは、そもそもそんな、うん、日時ちゃんと取り決めていたのかな、みたいな。
そう、だからもうね、その辺はね、本当に見てるこっちが脳内補完してね、ちゃんと段取りつけてんだってことで見ないと話が進まないんですよね。
う
ん、
そう。 その日、その時間に港に行ける確証なかったんじゃないだろうかみたいな。だとして、なぜ全く焦ってなかった、ね、
うん、本当ですよね。可能性として毎日同じ時間のところに現れるぐらいのやり方しかないのかっていうところですけどね。
うん、
まあ、だから結局その、もう一つのそのね、一方その、後輩のことを締め殺しちゃったところに、
うん、
あの、松村が帰ってきて、
うん、
ね、そこでこう、またこう、やりとりがガーッとあってね、いや、じゃあ分かった、あなたはもう私と逃げるしかないのよって、私も一緒に逃げるわなんて、結局松村は南米に逃げようとしてたって。
そうそうそう。
で、うん、ね、それで罪、だから、そしたら分かったっすって、じゃあこいつの死体隠すから、お前ちょっと先行って待ってろっ て、カバン持たして、
うん、
自分はちょっと部屋に残ってるみたいな。
そう、そして奪った金を全部渡したみたいな。そう
そう、渡した。で、部屋の中からしばらく様子見てたら、うん、ちょっと思い詰めたその奥さんがね、一人で最初は待ってんだけど、やっぱ金持って自分で飛んじゃおうつって、なんか自分一人でダッシュみたいな。
そう、駅に向かっちゃう。
お嫁さんはとんでもねえ女だ。松村が、そうそう、松村が死体に向かって、あいつもバカな女だなとか言いながらね。なんて言それで、駅に行ったのか。それだから、ね、そう。まあ、この辺も脳内保管でいろいろこっちで話はつけましたけど、うん、その例の二人組がね、あの女の後をつけてる、あの奥さんの後をつけて、駅に乗り込んでるっていうね、この、それで、ホームで。
あのトイレは男女兼用だったのか、みたいな。
いやいやいや、まあ女子トイレだろうけど、まあそこはヤクザもんだからお構いなくガーッと乗り込んで、
うんうん、
ね、バッグ奪われて、ああ、奪われる、奪われると思ったらね、偽札と思ったら、あれ、この紐何と思ったら、バーンみたいな、もうなんか、コント見てるみたいっていうか、
本物のお札で、中が白い、なんか、お札束で。
白い紙。白い紙。それで、ダイナマイト仕掛けてあって、
うん、
もういたら、便所で3人とも、ああ、もう、ああ、これで計4人死にましたって感じで、もうなんかもう、もうデタラメと思って、も
う、うん。都合が良すぎる。
わけがわからない。もう都合がいいっちゅうか、なんちゅうか、もう。それで、ねえ、それで、結局その車の中で、ね、一方、おさむたちは、その、逃がし屋さんは結局そのね、あの、海まで行ったけど、結局現れなかったんでね。松村は当然、まあ当然だけど、現れず、うん。で、そうこうしてたら、結局その逃がし屋さんは結局まあそのまま、こう、防災先で死んでしまった、みたいなね。
はい。
感じでしたけどね。
そうですね。まあ。まあ、
なんともです。で、こう、松村はどうしたん、松村は結局じゃあどうなったのっていう、
うん、
ね、この時点でもう生き残ってるのは松村だけなんですけど、
うん、
結局、会社に戻ったと。
そうだそうだ。
アキラがね、会社に戻って、結局その足がついたらバレるやばい金だから、会社も表沙汰にはしないってことで全てを不問にするみたいな。いやいやいやいやいやいや、いやいやいや、もういや、4人死んでますよ、もうって感じですけど。
ねえ。
だからね、ここからこそね、辰巳さんの出番だよね。こんだけことのいきさつ知った人がこの会社揺すったら多分全然金取れるでしょって話なんだけど。なんかここは辰巳さんただ憤ってるだけっていうかさ、なんなんだこれっていうね。
うん。そうそう。そこに、おさむが。
そうそうそうそう。おさむと辰巳で、こういろいろもう終わっちゃってね、なんか、あのおっさん死んじまったな、焦って。ほんだら、辰巳さんが、命をかけて契約を、あれね、命をかけて仕事を全うするなんてバカの見本だみたいなことを言ってね。
うんうん。
なんか、おさむと辰巳はまあ、ここで反りが合わないみたいな感じだったんだけど。
うん。
そうそう。で、うん、松村が会社にいるってことが分かってね、なんか、こう、納得いかないから、アキラと辰巳さんが、その会社に乗り込むんだよね。うん、一言言わなきゃ、ちょっと待って、乗りでね。
うん。
で、辰巳さんが、これだけは言ってやるなって言って、あなたの行ったことがどれだけの人を傷つけたか考えなきゃダメだなって。
そうそうそうそう。
なんだっけ、犬だってゴキブリだってみんなちゃんとルールを守ってるんだよみたいな。なんかその、あいつにビシッと言ってやるセリフをなんか ずっと反芻しながら言ってる。
ずっと練習してた。
練習してんの。で、受付の制するのも何にも聞かないで、その、とりあえず会社に乗り込んで、
うん、
バーン。で、何ですかあんた方話してて。そうそう。そしたら、なんかなんであれギターケースなのかが謎だったけどさ、なんか、
うん、
ギターケースの中に、逃がし屋さんの片足をなんかね、突っ込んだってね、これ、死んでった、うん、こういう人の気持ちがわかるかみたいな。だけどなんか結局、うん、その場面が割とこう、もう、周りもキャーってなって、騒然となっちゃってから、辰巳さんもいざとなったらテンパっちゃって、うん、なんかあたふたしてたら、アキラがね、その、 辰巳さんが反芻してるセリフをアキラが全部完コピしてて、
そう。
なんかそこはビシッと決めだよね。あなた、
ね、
ゴキブリだってみんなルール守ってんだよみたいなことをアキラがビシッと言うみたいなね。
うん、
社長はどこだ社長はとか言いながら。
まあね、うん、でも確かにそうかもしんないけど、うん、お前らに言われる筋合いはないってところはあります
よね。あ、だからね、辰巳にだけは言われたくないですよね。もうこいつが一番ひどいのって。そ
う
そう、うん。そうでしたね。まあなんかもう本当にね、すべてから納得いかなかったですよ、これも。
まあ、ね、
何の蹴りもつけない、うん。
雑な話だなって思っただけですよ。
雑、雑、超雑。つまり前回も今回も、綾部事務所には1円たりとも入ってないですよ、これ。
本当だよね。
うん。
やっぱ悪いことすると、罰が当たるみたいな。
なるほど。なるほど。そういうことなの？そうかもね。大金が手にしてないっていうのはそういうことかもね。
なるほど。じゃあ次に行きましょう。第13話ですね。可愛い女に愛の別れを。あ、ちょっと待ってください。出してなかった。
はい。
吉田秀子が出てた回です。
吉田秀子ですね。
はい。可愛い女に愛の別れを。吉田秀子が、社長令嬢みたいな。綾部探偵と一緒に、倒産した東西カメラの債権者代表が訪れ、社長が着服した25億円を取り返してほしいと依頼した。うん、依頼を受けた社長の高子は、まず、行方不明になっている東西カメラの犬山社長をおびき出すことを考え、おさむとあきらに犬山の一人娘、あきこの誘拐を命じた。おさむとあきらはなんとかあきこ、吉田秀子をおびき出して、おさむのペントハウスに連れてきた。しかし、あきこは、じいやばあやに育てられた、全くの世間知らずの箱入り娘。おさむたちの前で平気な戦いになって風呂へ入るし、羽布団でなければ眠れないし、その上、食事も特別注文。おさむとあきらはピントの外れたあきこの扱いにへきへきするが、あきこの方はペントハウスでの暮らしが気に入ってしまう。一方、辰巳は犬山社長の居所を突き止め、債権者への義務を果たさないと娘さんは抗議の自殺をすると犬山を脅した。あれ、そんな話でしたっけ、
うん、ねえ。
ここまでですね。あ、
そう、中盤そうだったかな。はいはいはい。
うん。
吉田秀子の世間知らずぶりっていうか、
そうですね、お嬢様ぶりが。
お嬢様。
パッと見、ストックホルム症候群にしか見えなかったですよ。
なんかでもさ、世間知らずで無邪気なキャラなのにさ、なんかさ、翌日、おさむちゃんがなんか、あまりのその天然ぶりにぶち切れちゃって、
うん、
なんか、しまいにはお前、割れ目ちゃんジャックしちゃうぞ、すんって言うんだよね。覚えてない？
なんか言ってた気がするけど。
うん。割れ目ちゃんジャックしちゃうぞって言ったら、すぐに、割れ目ちゃんジャックだってやらしいって言うんだよ。だから、分かってんじゃんみたいな。なんか何なんだこれみたいな。うん。謎すぎるなと思ったけど。まあ、ちょっと脚本で遊んでるよなっていう感じはしましたけど。
うん。ちょっとね、あそこね、おさむが怒りすぎじゃないかって思って見てましたよ。
ねえ、まあ一応仕事なんだからね。
うん。そんなにね、
なんかあんまり、
うん、ドライにやればいいのにって思って。
あんまりでも25億円着服してる社長の令状ってこととか聞かされてないのかな、うん、あの時点では。
そうですね、う
ん。ちょっと多分、うん、かくまっててくれぐらいのノリでしかないんですよね。うん。で、なんかステーキ食ったりね。
そう、何が食べたいのかって言ったらコロッケって言ってましたよ。
うん、あ、言ってましたね。それ後半で生きてきましたけどね。
そう。
うん。ね、最初はステーキかなんか食ってね。あら、どうしてナイフとフォーク食べ、ナイフと、どうしてナイフとフォークお使いにならないのなんて言って。いや、一組しかないんです、うん、みたいな感じで。
しかもね、ナイフじゃなくて包丁でしたよ。
そうだっけ？
そう。
よく見てなかった。まあ、風呂場面とかもわけわかんなくてね、なんか。
ねえ。
うん、一気に泡風呂になってさ、ほんで、 石鹸がねえだな、シャンプーがねえだなって、その、
うん、あんな泡風呂になったら泡を流すお湯がないから、相当、
ああいうのはね、無理だよね。
しないといけなくなっちゃう。
うん、ああ、無理ですね。シャワーもないのにね、あれは無理だろうと。
ねえ。
そうそう。だからなんか、アキラのことはさ、なんか本当に、それこそ男として見てないっていうかね、ちょっと一緒に使って洗ってなんつって言ってさ、アキラが入って。うん、で、なんか、あら、何これ、おっきいなって、なんか風呂の中に逃げてるでしょ、あれ、なんか。アキラのがでかいっていうネタは、なんか随所で、なんか、ね、使われてるんですけどね。で、翌日、なんか、それで、風呂上がった後も、なんか、部屋で、なんか、和気あいあいと、うん、なんか、アキラと、アキコちゃんはすごい、和気あいあいとしててさ。うん、なんか、あれだよね、あれって。何の番組だっけ、デストロイヤーがなんか出ててさ。
ああ、そうだ。
噂のチャンネルか。
あのね。
噂のチャンネルあれ。
和田アキ子とデストロイヤーが。
和田アキ子ね、そうですよね。うん。うわーと思いました。
なんだっけな。そう。
噂のチャンネルじゃねえかな。
うん、噂のチャンネルかな。
噂のチャンネルですよ、あれ多分。
うん。
で、デストロイヤーのマスクがどうとかこうとかしててね。だから翌日もちゃんと朝にはそのマスクが3枚あってね。
そう。
なんか3人でデストロイヤーマスク被って。なんか、格好悪くだったぐらいし、なんか。
何だったんでしょうね。
でも俺、あれ面白い場面でした、なんか。
うん。
うまいところ。
で、その日から、吉田秀子が、腹巻き姿になってたでしょ。う
んうん、そうそうそう。
よく見たら、ね、なんだこりゃーって。
わけわかんない。わけわかんねえな。覚えてないですよ。
まあ、世間知らずってことを表現してたのかもしれないけど。
うん、まあ、ひたすらに。うん。
なんだろうな、みたいな。
なんか、刑事も来ますよね、結局。
刑事も来ましたね。
なんかね、確かその、なんか、そもそもの依頼が、この、要するに、なんか、総会がある、なんか、何日後までに、社長を見つけ出して、ちゃんと金を取り戻したいみたいな、うん、そのためにかっこつけたいみたいな。依頼が最初そうだったんだけど、なんか、表沙汰になっちゃうんだよね。うん、確か、新聞記事で。なんか、その、なんたらカメラ、東西カメラだっけ？
はい、東西カメラ。
東西カメラが計画倒産か、みたいなのが、大見出しとかあって、ああ、やられちゃったね、みたいな感じで。なったんじゃねえかな、確か。うん、そんで、おさむ、辰巳さんがなんか、おさむに、よくなんか社長のこともね、いつまでも雲隠れしててもされちゃっ てもあれだからって探し出せなんていう指令を、そこでなんか改めて、うんうん、かね。
そうだ、愛人の家が、に行くんだ、うん。
そう、だからそこでその、おさむはもうやってらんねえ、ふざけんなみたいになってね、また騙しくれやがったなみたいな感じで、うん、じゃあこの娘何なんだよみたいな感じになっちゃってね。それで、アキラはもうなんか、アキコに情が湧いてるから、
うん、
そこで、なんか、オサムと一旦別れるっていうかね。で、アキラとアキコの二人での捜査が始まって、だから、そしたらなんかこう、重要な情報がポンポン出てくるっていうかね。まず恋人とか弟の情報とかがポンポン出てきて、まず恋人のマンションに行くみたいなね。
うん。
感じでしたね。
そう。あの恋人が、まあ、吉田秀子が私と同じ年の愛人がいるのよ、みたいな。
彼女がいるのよ、
みたいな。
うん。うん、
待ってましたね。ねえ、全然見えなかった。
うん、見えないですよね。なんかそうしたらなんか割とこう、なんか一杯飲んだぐらいにも感じたのか。
うん。
まあ違うか。まあそれはもうちょっと先か。
一杯飲んでましたね。
最初なんか2回行きもんね。なんか、1回飲んで、弟の会社にも行ったけどあんま 手がかりがつかめずみたいな感じで。結局なんかその後雨降ったりなんかで、ずぶ濡れでなんか惨めに帰ってくるんだけど、おさむは結局なんかその、捜査に出かけたこの2人が心配で、そこでなんかコロッケ置いといて、なんか買っといてあげるっていうかね、あそこはちょっとオサムのいいやつぶりが。
そうですね。しかも大量に山盛りのコロッケ。
大量の山盛りのコロッケがテーブルにあってね。うん、で、二人は泣きながらそれを食べるみたいな感じ。
うん、
それはなんかもう そっからまあもうどんどん話が進んできますけど、ま、辰巳が今度逆にその愛人の部屋に行って、なんか健康器具みたいなのなんか売りつけててさ。
そうだそうだ。セールスマンとして。
セールスマンになりすまして。そう、それで盗聴器つけてね。じゃあ一週間お試し期間で、うん、じゃあまた来週また来ますなんて言って言いながら盗聴器をつけてね。
うん。
うん。ほんで、アキラなんか、あと電話すんだったかな。あの、社長来ましたかなんす。現れましたかなんすって言って電話してね。
うん。
で、じゃあ何時、3時に来るって言ってたわよなんて言って、じゃあ行きますって言って、アキラがそこに行って、 いろいろそう、ワインとか飲みながら、やってて、うん。うん。そしたら何の表紙だったかもあんま覚えてないですけどね。なんか、結局そのワイン飲んで、なんだかんだしてる間に、うん、あの、犬山社長は殺されて、あの、アキラが乗ってきたトランクの中に突っ込まれてんだよね。
そうだ。
うん。帰ってき、なんかいい調子でアキラが帰って、おさむとこ帰ってきたらさ、うん、お前そのトランクからなんかはみ出てんぞなんて言って、ね、トランク開けたら社長がそこで死んでてさ、ゲーってなってて、うん、おめえがあんなやって調子乗って飲んでる間にお前何やってんだおめえみたいな感じ。
そう。女から車をどこどこに止めて、うん、あやってこいみたいな細かい指定があったんですよね。
あったっていうね。だからその電話自体がそもそも、あの、愛人すらも騙されてたっていうことなんでしょうけどね。
うん。
うん。で、だから結局あとはもう残るはあの社、その社長しかいないと。弟がやってるそのなんとか、うん、うん、会社しかないっつって。結局なんか何年か前にも怪しい金がその弟の会社に流入してたこともあったんだみたいなのが、辰巳の調べで分かったみたいな感じでね。うん、じゃあそこしかねえじゃんっつって乗り込んでって。で、うん、まあそこで一暴れみたいな感じだけど、結局社長もすっけてから、うん、うん、なんかほら。すぐにボタン一つでまたヤクザモンがなだれ込んできて、すごい大立ち回りをしているときにまたか警察が来て、うん、結局その辰巳さんが仕掛けた盗聴器がいて、すべて一件落着だみたいな、強引に終わり。何が解決なのかもね、本当にわからないんですよね。
そうですね。
社長が死んじゃいましただから。
ねえ、で、吉田秀子どうなるんでしたっけ、うん、
ね、結局その一件落着でなんか、最後ね、あれどういう場面だかわかんないんですけど、
うん。
アキラ、おさむとアキラとアキコちゃんで、三人でなんかお店の中をショッピングしてて、うん、お店を出ようとしたら、ちょっとあの、このデパートのものですけど、ちょっといいですかつって、結局吉田秀子がそこで万引きしてんだよね。
あ、そうだそうだ。
なんだこれっていう感じだけどね。
うん。
ほんだら、アキラは心配するんだけど、おさむは、いや、ここで俺たちが人の人生構成させるような力は俺たちには所詮ねえんだよ、みたいな。
うん、もっともらしいこと
言ってた。あの子はもう、親父が死んだ今ね。だから、うん、あいつはもう一人で生きていくしかねえんだってことで、おさむはもうそのまま振り切って。
うん、そう、なんか世間の、社会の厳しさを味わうべきだみたいな、そんな感じのこと言ってた。
万引きで、まあどうなんだろう、なんかね。
ねえ。
まあそれで終わりって感じ。
はい。
はい。まあだからね、ぶっちゃけ面白くないですよね、なんか。
そうですね。
ストーリーとかがもう、この3本はっきり言ってもめちゃくちゃですよ、なんかストーリーが。
うん。
うん。
そう。
なんですよ。
まあ。はい。こんな感じでしたね。というわけで、じゃあ続いて、はい、第14話に行きましょう。
はい。これで、まあ、要は2クール目に入ったってことですね。
あ、そうですね。吉田秀子の回で、最初の第1クールが終わりです。
うん、ですかね。
はい。じゃあ。
そうですね、14話から。
はい。母のない子に、ハマチドリを。
うん。
第14話、桃井香織、はい、正光拓也、ゲストです。あらすじ読みます。おさむは年末のボーナスをもらって息子の健太、正光拓也がいる千葉の田舎へ飛んで行った。健太は新田女房の菊江の実家に預けられている。父親のおさむはたまにしか健太に会えないが、息子に会うのが何よりの楽しみだ。しかし健太は三月ほど前に菊江の姉の照代、桃井香織に引き取られて北陸の小さな温泉町に移っていた。義兄の話では、照代はかなり出世して高級料理屋ハマチドリのおかみに収まっているという。おさむは直ちに温泉町に行ったが高級料理屋ハマチドリは見つからず、一日中探し回ってやっと見つけたハマチドリは、人通りの絶えた馬勢に赤ちょうちんが寒々と揺れる、わびしい一杯飲み屋が、そこまでじゃなかったですよ。
まあ観光客がいないですよね、でもね。
うん。そして、おさむが見た照代は借金と妹の子供を抱えて一生懸命生きる女だった。と、ここまであらすじです。北陸だったんだ、はい、どこどこって地名言ってたけど、なんか千葉のどっかかなって。持って見てました
よ。俺もそんな気がした。北陸まで行ったのあれ。
途中で、だってね、千葉 の、その奥さんの実家に行って、うん、 むちゃくちゃ邪険に扱われるんですよね。お前のせいで娘が死んだ。
そうそうそうそう、
あ、
いたたまれない場面でしたね。
こんなやつに教えるな、みたいな、義理のお父さんに言われて。息子が、ケンタはどこだって聞いたら、全然誰も教えてくれなくて、そんで、お兄さんの嫁さんかなんかが、もうなんかその意地悪一家で邪険に扱われてたみたいで。
めっちゃ意地悪。めっちゃ意地悪。
私がどうせ悪いんでしょみたいな、ぶち切れてて。
あのお姉さんもあの家では多分居場所がないんだろうね、多分ね。
辛すぎる。そこに、あの、義理のお兄さんが帰ってきて、おさむに居場所を教えてくれるという流れでしたね。そう、だから、今まで、高倉健の健に、菅原文太の田で健太だって言ってた息子健太のことは、はい、おもちゃをプレゼントで送るとか、そういう描写としてはやたらと出てくるけど、はい、実態がなかったんですよ。
そうそう。なんか前回か前々回かにさ、ビデオ、なんかテープレターみたいな、なんかメッセージを吹き込んでたよね。で、やっぱりいけませんみたいな。あ、それ11話かな、うん、確かその、サンリンオンの回だと思うけど。
うん。
ね、最初はなんか、来ますみたいなことを手紙書いてて、
うん、
手紙っていうかその吹き込んでて、結局その初江さんが死んじゃったから事情が変わっちゃったから、やっぱり行けないけど、なんか来月の授業参観行くからね、みたいなメッセージをまた吹き込んで。
うんうんうん。
そんな場面がありましたね。
ありましたね。で、ちょうど大晦日なんですよね。うん、
そうそう、なんかね、大工がいい感じでしたよね。大工が流れてて。
そう、皆さん、うん、大工を聞き、お聞きしましょう、みたいな。なんかテレビかなんかで言ってた、
うん。
うん。
そうそう。で、なんか年末年始は、兄貴と水いらずで過ごしたいアキラがいろいろ買い込んでくんだよね。
雑煮を食べようよ、つってね。
そうそうそう。で、結局、おさむはなんかこう清掃したぐらいにしてね、なんか、いや、これからケンタのとこに行ってやんねえと、
だ
から。
はい、ぐらいかっこいいスーツを着てた。
かっこいいスーツ着て。そうそうそう。
で、
その場はなんかさ、アキラは置いてくんだよね。
置いてくんだけど、場所を聞いて、なんか途中で待ち合わせるじゃないですか。
呼び寄せるね。待ち合わせ
る、
ね。
あれ何の用事、お金持ってこいって言ったんでしたっけ、なんでだ
っけ、ね、覚えてね。
うん、な、ま、なんかの。
いや、でも最初でも、アキラにも小遣い渡せたと思うんですけどね。
そうそうそうそう。間違って自分の金を30万入ったことを、アキラに渡して、こんなにいいのつって言ってたら、あ、違ったつって、うんうん、お前はこっちだって、10万だった。
うん、そうそうそう。そうそうそう。なんかの表紙で寄せるよね。なんかあんま覚えてない、
うん。なんだっけな。まあ、どっかで待ち合わせて。
いやいやいや、そう、家には、だからその奥さんの生家には、
うんうん。
ね、ケンタを預けていた、これまでね、預けていた家、まあ一人で行って、
うん、
その帰りに結局多分な、あれ、なんだかんだと用事をくっつけたけど、
うん、
結局、なんかほら、あっちの親父とか、
うん、
兄嫁とかにすごい邪気にされたおさむは、多分、アキラが恋しくなったんじゃない、あれ。
あまりのことで。
多分、うん。ああ、惨めに帰ってっちゃう。
そう。で、車で千葉から北陸に向かって、うん、で、途中のどっかの駅で、アキラと待ち合わせて、まあ、車で乗せてったわけですね。
そうです、ね、うん、そうです。アマチドリを探してね。
そう。夜の街をね、アマチドリっていう、名前だけを頼りに、うろつき回って見つけるっていう、うん、よく見つかったな、みたいな。
そもそもさ、ちょっと戻っちゃうけどさ、
うん、
その、義理のお父ちゃん、
うん、
結局奥に引っ込んで怒ってばっかりだけで、全く、うん、おさむの前にも全然出てこようともしなかったけどさ、
うん、
あれ、なんかこう、要するに、ケンタの教育上良くないって思ってるわけじゃん、なんかもう、おさむの存在自体がさ。
お
ー、ねえ、なんか、なんだけど、こう、あっさりと引き渡すっていうかね、その、
うん。
誰なの？結局その、あれも要は、自分の桃井香織も、要は、娘ってことか、
ね。そうそうそうそう。
そうだよね。
でも、他にさ、お兄ちゃんの、義、
う、
理、
ん、
のお兄さんの子供が結構3人ぐらいいたんじゃなかったっけ、
あ、そうだったっけ、あ、それでわちゃわちゃしてんの、
子だくさんで生活苦があったんじゃないかな。
ああ、そういうこともあるのか。 なんか、あっちにいる方が幸せだと思ってなんていう判断があったみたいなことは、なんかお兄さんの口から語られるけどね。
そう。三人兄弟だったんだね。じゃあ、奥さんは。
そうですよね。なんか、で、それで、3ヶ月前ぐらいにそのね、一人に来たみたいな感じです。だから、おさむがその、おさむはその、毎月コツコツとちゃんとその生活費を送ってんだよね、養育費っていうか。
うんうんうんうん、
まあ、まあ、まあ、おそらく10万と仮定して、多分30万ぐらいはあるわけだよね、そこに。
ええええ。
うん、それも兄からちゃんと受け取ってね、これ渡して
くれる。そうそうそう。
うん。そうそう。
お兄さんだけが、なんか、ちゃんとした人だった。
うん、ちゃんとしてるの。その時点でおさむは40万持ってるってことなんだ。
うん。
うん。で、アキラと合流して、ハマチドリを探すみたいな、車で、まあ、探して、うん。ね。うん。
そう。で、ハマチドリに入ると、
はい、
義理のお姉さんじゃなくて、店員がいるんですよね。うん、
店員がいて、一人でなんかあれしてて。お姉さんは、っていうか、桃井かおりは、健太と一緒に風呂かなんか行ってたの。
そうそう、銭湯行ってた。
うん。テント行ってたのね。
ええ。
あれもなんか大晦日だったから、まあ全部あれ冒頭からずっとこれ大晦日の話なんだなって。
そうだね。一日の話だ
な。すごい行動力と思ったけど。そんな時間どうなってんだみたいな。
うん。で、アキラがね、紅白が見たいって言ったらテレビが壊れてる。
一晩中テレビの修理で終わっちゃったみたいな。
そう。で、子供の時から毎年欠かさず見てるのに、つって。修理が間に合わなくて見れなかった。
そう。桃井かおりが帰ってきて、どうだったんだっけか。
桃井かおりが帰ってきて、健太がね、おさむを見て、
ね、父ちゃん、
父ちゃんっつって駆け寄っちゃうんだよね。
ね、うん。
そう。
健太かわいかったな。
そう、健太かわいいんですよ。
かわいい。なんか、かつてもなんか、あんまりお酒とか飲んじゃダメだよみたいなメッセージテープみたいなのが流れたことがあったけど、もっと、あれ、あのテープはもっとしっかりとした男の子だった気がしたんだけど、まだあどけなさがすごい、なんかね。
そうそうそう。で、桃井かおりが義理のお母さん、うん、あ、お姉さんなのに、おばさんなのに、お母さん、はい、母ちゃんって呼んでてね、ってな
る。うん。
でもうすっかりね、本当の親子みたいになってて、お母さんと子供で、ちょっとね、それで、おさむも、どうしたもんかな、みたいな。で、桃井かおりは、ついてくんでしょ、みたいになってるけど、実際ね、おさむにそんな養育するさ、能力ないでしょう。
全然ないですもんね。
ねえ。
うん。
だから。
そういうつもりはないんだろうけどね。だから、ハマチドリがもうちょっと安定した経営だったらもっと安心できるんだろうけど、
うん、
なんかいろいろと、なんかこう、あんまり関係性がね、その、桃井かおりに対してどう思ってるのかとかさ、うん、桃井かおりも突然おさむが現れたりとかさ、うん、なんか、この辺もなんかすごい全くの初対面っていうのも逆に不自然っていうか、奥さんの今日お姉ちゃんだったわけだから、うん、とっくに知っててもおかしくないのにさ、なんかね、そもそもがすごいよそよそしい感じではあるんですよね。
うん。まあ、ただね、うん、本当に健太は、桃井かおりに、懐いてて、桃井かおりも、すごく、情が、湧いてる感じはね、
うん、
よく伝わりましたよ。
ね、そうっすね。なんかそら、そしたら、なんかこう、ね、この晩は結局、おさむとあきらはどうするんだろうと思いながら見せたけど、結局その、2階に上がって、まあ、おさむとあきら泊まるわけじゃん。うん、それで、うんうん、なんかその、寝る前に、こう、なんかこれ、ジョヤの鐘聞きながら、なんか、おさむはね、あきらはずっとテレビで修理したけど、おさむはもう2階でその、桃井顔に、いろいろ話聞きながら、なんかお酒飲んだぐらいにしてさ、しててさ、
うん、
そしたら、従業員のあの女の子が上がってきてさ、うん、おかみさんちょっと話があるんだけど、わかってるわよ、みたいなね。もうやめたいんでしょ、あなた、みたいな。で、うん、もう、明日からすぐ来てくれって言われてるんだなんて言って、温泉バカどっかのなんか宴会かなんかで、もうあって、 うん、だから、つまりそれ何が言いたいかって言ったら、今までの退職金をくれますかみたいな話をその場で切り出すみたいなね。
ねえ、まあ、だからまあ、浜田さん、退職金を要求するとは、なかなかの玉ですよ。
こんな狭い町でね。
しかも、急に辞められたらこっちだって迷惑なのに。
うん。そうそう。で、だから、なんていうのその、あれあいつらってどの場面に出てきたっけあの。
翌日じゃないかななんか、店にね。
翌日でしたそっか。あ、そっか。初詣かなんか
みたいな
出かけてる間に。
うん。
よたもの、なんか、要は、もう、なんか、なんか、なんでしたあれ。ドカターかなんかの、あれだったっけ
なん
か、工務店かな
そうだね。
ねえ、要は、自回りのヤクザみたいなもん、あれなのかな、うん、ねえ、それで、ふるさとに帰ってきた男がいて、そいつを歓迎してるんだけど、その男っていうのが、要するに昔に桃井かおりと付き合ってて、そうそうそう桃井かおりを捨てて東京に行った男だっていうんだよね。
うん。
うん。で、なんかそんで、お久しぶりなんてやりとりしてるところに、
うん、
あの、王様と健太が帰ってきて、
うん。
なんか、母ちゃん、ただいま、みたいなことを言うからさ、えってなってさ、うん、で、あんたとの雇用なんつって、そこで桃井かおりはかまかけるっていうか。
そう。なんかカリスマ美容師みたいな体で出てくるんだよね、その男が。
ブイブイ言わして帰ってくるね、故郷に錦を飾る体で帰ってくるみたいな感じでしたよね。うん、だからこの男に人は吹かすために、ね、あんたの子供よって、私が一人で育ててるのよ、みたいな。まあ一応、辻褄も感情も合ってんだろうな、みたいな感じがあるんだけど。うん、これってどうなんですかね、はい、桃井かおりは結局、
ええ、
その、健太の幸せとかどうこうじゃなくて、うん、要するにこの男に対して賠償金っていうか金を分だくるために、
うん、
それを出しに健太を引き取ったんでしたっけあれ。
いやー、そこはね、不明ですね。どっちとも取れるんじゃないですかね。
いや、でも、桃井かおりの意図はそうだったじゃないですか、でも結局。
あ、そもそもの意図は。
うん。そもそもというか、その、この後明かされますよね。なんか結局その金を分だくるために、ケンタのこと使っちゃってみたいなこと、だからなんか最初からそのつもりで引き取りに行ったんだけど、
うん、
なんだかんだと情も湧いているっていう感じなのか、
うん、
花から情があって引き取ったんだけど、
うん、
あこの状況を利用してあの男から金巻き上げようって後で考えたのかっていうのがあんまあちょっとよくわかんない、
うん
うん、
そうですね、言われてみるとあんま気にしなかったけど、うん、その通りですね、
うん、ねえなんかどうなんだろうって、
うんそしたらそのカリスマ美容師は、工務店の社長の一人娘の、もう本当に、とんでも、チンジクリみたいな、
ブスの。
あんま今、このご時世、言葉を選ばなきゃいけないけど、ドブスが。
いや、ドブス。選ばない。アキラ全然言葉選んでないですからね。獅子が。もう獅子舞扱いっていうかね、なんかね、もう、何の遠慮もないって感じだったけど、もうすげえ面白かった。
うん、結婚、縁談が進んでて、そしたらその女が、とんでもね、ドロップ猫めっつって、乗り込んできちゃう、うんうん。
そうそう。そうですね。で、なんだかんだと揉めた後に、
うん、
アキラと健太がタコ揚げかなんかしてるとこに、
うん、
結局その、拉致りに来るよね、なんかね。
そうそうそう。子供を拉致るところはちょっと意味が不明でしたよ。うん、
いやー、意味不明だよ。なんか、意図かは、まあ、わかんない。
ねえ。
つまり、あれってどういうことなんだろう。その、要するにその揺すりが納得いかないとか、あれなのかな。ちゃんと真相を確かめるというか、うん、そういうことなのか。あんまりね、揺すられてることへの腹いせなのかわかんないですけどね。
まあ、そんなにね、真相を究明するような、うん、意図がここにはあるとはとても思えなかったですよ。う
ん、ねえ。あんまし分かんなかったですよね。
そう。
で、その、あと、おさんもあれどこ行ってたんだか分かんないけど。
うん。
ねえ。で、あとで桃井かおりにその事情を聞いたおさまが、
うん、
ここに一人で殴り込みに行くみたいな。で、その肝心の、その当の本人の男一人で風呂入ってて、温泉さんが。で、風呂場に襲撃みたいなね。だからもう、
風呂場にね、
バシャバシャ。
服着たまま入っていくところで、もう、相当ドン引きしてましたよ。
ドン引き。つうか、あそこで揉み合っていろいろ言い合ってんだけど、もうなんかさ、 お湯の音がうっせえからもう何言ってくるってマジわかんない。
何も聞こえない。
全然わかんない、セリフも。なんかもう、証券も滑舌が悪いから、なんか。
ええー。
ほんとね。うん、まあまあわかるけどね。内容わかる。
借金があったんですよ。
え？
桃井くん120万の借金があって、その金をその相手からゆすろうとしてた。
そうですね。
そしたら、そんな金なんかあるわけないだろうっつって、故郷には錦ってもう飾りたいだろうっつって、どうやら全部その東京で大成功したっていうのは嘘だったっていうのを白状して。
まあ、そうでしょうね。あ、そっかそっか。
わびしい現実をね、おさむに突きつけるんですよ。
あ、そうでしたね。
うん。
そうだった。うん。
え、一方、桃井かおりがなんか、連れ去られて、ちょっと、犯されたみたいになってましたよね。
あ、確かに、ちょっとほどけてたかもね。
うん、あの、裾が取れてて、こう、胸元が緩んで、
うん、
あの、
うん、
あ、袖がちぎれて、裾も乱れてて、なんか、あれ、ちょっと一線を越えた後だみたいな。
そうでしたね。そこに証券返ってくるんだっけ？
そうですね。そんで、また、大乱闘になる。
大乱闘になるのか。
その時、あれ
なんか、
ケンタは
なんか前期してちょっと、いや、さらわれちゃってたんじゃない？だから。
そうか。あれケンタを、
これで、
うん。連れ戻しに行ったら、桃井香織も犯されてたみたいな話でしたっけ？
あんま覚えてないんだ。
ねえ、なんかちょっと思い出
せない。なんかね、その、要するにそれ、アキラは別にただ単にボコられただけなのかな。だから、アキラは、ケンタだけさらわれちゃって大変だよ、つって、アキラがボコボコになって帰ってきて、
うん。
だよね。で、その時確かあれ、口に含んでさ、ブーッとかって消毒するよね。
桃井香織が。
だからあれ、そうそう。あの時もうすでになんかやられた後だったのかな。なんか、そこで桃井香織もなんかブチ切れて、なんか乗り越え、返しなさいよ、みたいな。この卑怯者、みたいな。
うんうん。
感じで。あの、おししとやり合う場面があった気が
する。そうだそうだ。あったあった。
うん。子供を誘拐するなんて、なんか言いながら。
そうだ。
そうだね。多分、桃井香織が先だな。それで、おさむも乗り込んで、
うん。
わちゃわちゃして、結局、ケンタを取り戻すみたいな。
へ、
うん。で、かっこよかったのは、まあ、それで、まあ、とりあえず、その、あいつらとも話ついたっていうか、まあ、やり合って、うん、まあ、別にそんな命を取り合いするような話じゃないですから、これは。
うん。
まあね、まあまあ、やいのやいのやり合って、結局、うん、あの人はハマチドリ辞めることになったんだっけ？
ハマチドリは、そうですね。うん、もう、ニッチもサッチもいかない状況でしたよ。ね、
そうそう。だから自分、アキラが、5万円で、おさむが10万そもそも冒頭で持ってて、それで、養育費として30万家から、この生まれ、ね、ケンタが育てた家から持ってきてて、うん、まあ、何も金使ってないとしたら、その時点で45万円あるとして、
うん、
そのお金を、確かその、彼氏からだ、彼氏とかそのね、
うんうん、
そうそう、出戻りの
出戻り容姿から、
カリスマ美容師からの、うん、の金だってことにして、
うん、
桃井香織に渡せっつって、おさむがそれ、確かやったような気がしたような。
うん、そうですね、うん。
そうそう、あいつからだよっつって言って。
うん、
そこでなんか、それでとりあえず、まあ、手付けとして、それ、まあ、45万と一応仮定してますけど、それをまあ、渡してっていうところで終わったような気がした。う
ん、いや、冒頭でね、あきらが10万、おさむが30万で、養育費が30万だから、70万だと思
う。もっとあるか。70万ぐらいあるのか。
そう。
ぐらいあるんですね。
うん、
なんかだからさ、ここまではいいんですよ、普通に見てたんだけど、
うん、
エンディングがわかんないんだよね。結局、おさむはケンタ持ってっちゃったでしょ。
あれ、そうだっけ？
そうだよ。桃井香織のとこ置いてってないんだよ。
え？
そこがもやもやなのよ。だから、え？またあの、元々の家に、妹のとこに、妹とか自分の奥さんの、
うん、
あんな居心地の悪い家にもう一回持って帰るって、どの面下げて持って帰るのっていう。え、じゃないとしたら、あのテントハウスに積んでいくのはどっちなのっていう。
うん。
わかんないっていう。だから僕これ次の回まだ見てないんですけど。
え、俺もです。
どうなってるんでしょうこれっていう話なんですよね。
そうか。結末の印象が全く残ってないな。
いや、連れて帰った
から。寝る前に見てたから、ちょっと寝ぼけてたのかもしれない。
う 本当に、俺、その小泉さんツイートしたじゃん、素晴らしかったって言って。
うん。
うん。で、今回もこの場面だけをね、どうだったんですか、これって聞きたかったんですよね、俺も。
なるほど。忘れてしまいました。
本当ですか。なんかさ、これどうぞよ、どうよ、これって話なんですよね。なんか、今までの流れからするとさ、例えば、まあ、いくらかの120万人には至らないけど、まあまあ、それなりな、ね、めちゃくちゃありがたいじゃん、あんだけの金もらえたさ。ねえ、だからさ、ケンタを置いてくべきなんじゃないって俺は思ったんですよね。だから。
あそこまで懐いてたらね、うん、ケンタからお母さんを、うん、奪うのもね、良、うん、くないし、いそもそも、おさむに養育能力がないから、うん、もう一回の向かって育つのが一番いいはずですよ。
一番だよ。だって、それこそあんな実家よりも、浜千鳥の方が気さくに行けるじゃん、定期的に。ね、あの、毎月金送って、ね、ちゃんと相手の顔も見える、桃井香織にですね、ちゃんと預けてさ。で、自分は、ね、定期的に北陸まで行けばいいわけだからさ。
本当ですよ。
それの方がいいのに、なんで連れてったんだろうと思って。謎だ。
ねえ。
うん。多分次もあんまりこれ回収されてねえんだろうなと思いながらね。
今まあ、全くなかったことになって、うん、おさむとアキラの暮らしと、うん、適当な操作をしますよ。
桃井香織はね、出てくる、桃井香織と小松政夫は今後も出てきてほしいんですけどね。なんかまだ話が続いてるんだろ
う。レギュラーになってほしい。
うん、なんかね、わかんないですね。続いてないとおかしいですけどね。なんか多分、これがいつまでも引っかかりそうな気がしますけど。
そうですね。またケンタ出るのかな。
なんか出てほしいですよね。
ええ
ー。うん。まあこんなやりとりがあったんで、まあ15話の冒頭がどんな感じになってるかにちょっと期待しながらこれから見ますけど。
はーい。ということで。はい。
こんな感じでした。でもね、良かったですよ。
そうですね。
今回ね、その、綾部さんたち誰も出てこないでしょ。
そこが良かった。あいつら来るとむちゃくちゃになる。
むちゃくちゃになるからさ、もう、非常にわかりやすくて良かったですよ、今回は。
もやもやした話になる。
そうそう。こんな感じでしたね。
そうですね。いやー、じゃあ、そういったところで、
はい。
3回目ですね。はい。傷だらけの天使。第3回目、11話から14話までを振り返ってみました。
はい。小泉さん、これ画像に出てるのをさ、
はいはいはい。
それ小泉の仕事場なの、それは。
これ僕の部屋ですよ、寝室。
お子さんもそこで寝てるの？隣の部屋とかに寝てるの？
ね、寝つけるところまでここで寝かして、うん、寝たら、はい、寝ながら僕も一緒に寝るんですけど、
はい。
ちょっとね、ほら、見えますか？あ、音がザラザラ言うな。下に布団とベッドがあって、ベッドと布団に、娘が一緒に、娘の言われるがまま、どっちかで俺が寝るんですよ。
なるほど。背景もいいっすね、背景も
パパ、こっちって言われると、はいはい、分かった。そこでなんか逆らうと、もう興奮して寝なくなるから、全部言われるがまあまあ、はいはいはいって。だからうちの子は増長してね、しつけが何もなくなっている。
いや、しつけ、いや、もうダメっすわ、俺も本当に。
ねえ。
これでさ、青春金属バットのポスターとお子さんの作品が、いろいろ貼られてて、いい感じの。
どうもの、
ね、お部屋
に貼ってある。
はい。
はい。じゃあ、そういったところで、ではまた次回よろしくお願いします。
ベスト回とかいいっすか？
ベスト回とか。今回はやっぱ第14話でしたよ。今までもう、
14話ですね、
シリーズの中でも屈指のベスト回でしたよ。
う
ん、ここの
とこ、ね、
ここまでのベストです。
うん、あ、そうっすか、うん。俺のベストは第1話かな。
おー。
うん、深作回と、要は、うん、室田秘蔵回も良かったっすけどね。
ええー。
うん、ね、まあ良かった。でも今回断トツ、うん、でも今回やっぱ一番かな。
そうなんですよ。
はい、まあ、ツークルメアは楽しもうと思います、また。
はーい。あ、今回はね、はい、ちなみに、シナリオが市川新一で、監督が恩地秀夫さんでした。
そうだよね。そうだね。
はい。
こんな感じですね。
はい。では、ではまた次回よろしくお願いします。はい、さようなら、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうのは